はい、こんにちは、人生上昇塾足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、まだ梅雨ですかこれ。
そうですね、一応中休みというか。
またなんか天気悪い日が続いてますなこれ。
そうですね、7月の半ばぐらいとかって言ってましたよ、梅雨明けは。
そんな遅いの今度。
うん、なんかこの前ね、天気予報、
そうなんや、そうなんや、なんか、今年の夏もどえらい暑そうやね。
暑い言うてますよ。
ああ、俺は大丈夫かな、50超えてるから
僕は大丈夫ですとか言って
。ビール飲みすぎもあかんらしいね。
そうですね、あれも利尿効果あるでしょ。
うん、うん、脱水症状に
はかける、ね、脱水にね、はかけますよね。
ね、気をつけていかなあかんね。
うん、うん、
一応まあお互い頑張りましょうこの夏。
はい、はい、乗り切ります。
そうですね、ということで、はい、前回ね、足立式鑑賞法というのをね、
はいはい、
ちょっと番組の最後に言いまして、告知いたしまして、その後もうすぐにこの教材をテイクオフの方でですね、
はい、
新しく更新したんですけども、
うんうん、
これがね、皆さん早速やっていただいてるんですよ。
そうですね、日記にも上がってますよね。
うん、結構もうわーっとこうみんなやってね、皆さん大体日記読んでるとね、はい、まあこれとっつきやすいから、皆さんわーっとこうやってるんですけども、もうほとんど口揃えて、いらっしゃるのはもう今まではこの自我がね、
はいはい、
観察してたんやと。
そうですね、
うん、自我がこうよっしゃ思考を見てやる。自我と思考って一緒のもんですからね。
はいはい、
要は思考が思考を観察してたというか、
うんうん、
うん、よし思考よし来てみろみたいなね、
やってやろうって
で思考が観察しててね、で思考がうまいこと言ったなとかね、
はいはい、
今日はあかんかったなって言ってる、それも完全に見逃しとったわけですよ。
うんうん、そうですね、
そうではなくて、それにも気づいているっていうのが鑑賞であり、
はい、
それはね、ある、まあ僕としては簡単な方法でですね、うん、その鑑賞のポイント、
はいはい、
うん、それはね、体感して、おここだっていうのが分かるんですね。
うんうん、
でその体感ポイント、その鑑賞ポイントっていうのね、それを、はい、皆さんが掴んでいただければ、
うん、
いつでもこの自我を超えたですね、
はい、
もう要はどこにも依存というか、こうなんていうかな、思考でもない、
はい、
うん、思考と一緒になってるわけでもない、あとはずっとこの、例えば音にずっと聞いてるわけでもない、
うんうん、
全ての感覚思考感情に気づいたポイントっていうのがあるのでね、
はいはい、
それをぜひ掴んで、いただきたいなと。
好評ですもんね、あれ。
分かりやすいでしょう、多分。
そうですよね、
うん、とっつきやすいと思うし、面白いのはね、すぐに思考っていうものに気づきますわ。
はあ、はあ、
今までね、何やろう思考って何やろうと思った人もすぐ分かる、
うんうん、
そんな分かってくると面白くなってくるんですよ。
そうだ、ハマりますよね、ほんま。
そうそうそう、あ、これも思考なんや、うわこれもやっていうのでね、どんどんどんどん気づいていくんでね、うん、ぜひ、興味ある方は、足立式鑑賞法、というものをね、はい、新しくやりまして、今度秋のね11月にまた4カ所回っていきますけど、ここでこの鑑賞法を使ってちょっとおもろいことを考えました。また
あそうですか。
もうちょっと笑えるようなことを考えましたんで今度の秋もですね、ぜひ全国回っていきたいと思うので、はい、ぜひ今のうちこの鑑賞法に慣れ親しんでいただければなと思います。うん、
はい、
はい、今日もこんな感じでよろしくお付き合いください。はい、本日はですね、沖蔵さんからいただいたご質問です。じゃあお願いいたします。
はい、人間業界は幻想であるという話がたまに出てきますが、この世界が幻想だと言われても正直ピンときません。もう少し分かりやすく教えていただけませんか。はい、
はい、ありがとうございます。あのですね、はい、卵が先か、
うん、
鶏が先かなんてね、
はい、
なんか 小さい頃、ね、こんな話で悩みませんでしたか。
よくありましたよね。
ね、
結構どっちが先やね
って考えても分からへんわな。
そうですね、どっちが先やろうって考えたことありますけどね。
他にほら地下鉄の電車どっから入ったんやろとかね。
まあ、あの誰でしたっけ、三級なんとかの漫才で
そうそう、ネタやったっけあれ、
夜も寝れない
って言ってたんです。ああ、そう、うん、でね、うん、だからこれで結局でも僕も全然分かんなかったけども、今この進化論的にね、
はい、
もう決着ついてるらしいですね。
あ、どっちが先か、
卵ニワトリ論は。
あ、そうなんですか。
うん、ちょっと調べたら、卵が先だという結論が出てきたら、もうとっくに結論決着ついてると。
その卵はどっから来るんですか。
それでおもろかって、ちょっと調べてみたいね。
ああ
、じゃあ一番最初のその卵は、
うん、
一体誰が産んでんと、
うん、
いうことになるわけですけどもね。
はいはい、
その答えはですね、
うん、
限りなく鶏に近い生物
ほんまかいな。
いや、もう進化論的だからまあどうなんだろうな、その 学者的にはということでしょうな。
はいはい、
うん、まあまあおもろいな思ったけど、まあそれはそうだろうなと思ったけどね。
うーん
いきなりこうその鶏の卵ができたわけじゃないよと、はい、何もないところからポーンってこう電子レンジの中から出てくるようなもんではなくてですね、
うん、
でちゃんとこう進化していったんだよということでね、もちろん卵ですと、うん、
なるほど、
いうことらしいんですけどね。なんでこんな話するかと言いますとですね、
はい、
沖蔵さんから、こうご質問いただいた人間業界は幻想であるっていうね、話になりますとですよ、
うん、
これがね、人間が先か、
うん、
認識が先かっていう問題になるんですね。
おお、なるほど。
どういう話かというと、人間が実在している、
うん、
だから脳が人間を認識できるんだ、
はいはい、
という説とですね、脳がこれが人間だって認識しているだけだと、
うん、
そもそも人間なんて実在していないという、
うんうん、
まあ、そういう説があるんですよね、
はいはい、
どっちが先やねんと、
うん、で
科学者は当たり前ねんけども、もう当たり前人間がおんねんというね、
うんうん
うん、あるっていうところから始まっているわけですから、
うんうん、
ですからこの普通の業界人だと、まあ俺の話はこんな話、青の話すんなっていう話なんですよ。
まあ、科学者からしたら、
そう、
うんうん、
青ちゃんここにおるやんっていう話でおしまい
そうですね。
ですから我々ね、こうやって普通に話してますけどね、
うんうん、
話す相手を間違えますとですね、
はいはい、
このおっさんやばいでと
なるんでしょうね。
ムーやでと、
ムー
月下ムーが歩いてるでって言われるドン引きされるわけですね、
うんうん
うん、ですから、悟りだとかね、
はい、
覚醒だなんて言ってるのはもうごく少数な人間が言ってるだけの話でね、
うんうん、
要するに、まあ、この宇宙の真理に出会った人の常識はですよ、
はい、
脳が人間というものを認識してるだけであって、
うんうん、
そもそも人間なんて実在していない、
はいはい、
これが常識になってるわけですよね。
そうですね、
うん、ですから要するに人間業界というのは幻想である、
うんうん、
ということになっちまうわけですよ、
はいはい、
うん、なんでこんな常識がひっくり返ったかというと、
うん、
この脳が認識する前の世界っていうのがあるんですね。当たり前ですけども、
はい、
うん、認識する前の世界だから認識ができるわけなんですけども、うん、この世界をね、体験してしまうんですね、
はい、
実際に、
うんうん、
だからUFO を信じない人でも UFO を実際見てですよ、
うん、
UFO に乗っちまえばですよ、
うん、
もうその瞬間から UFO いるぞってなるわけでしょ。
ですよね、
うん、ですから結局体験するしかない。
どんだけ否定しててもそれを見てしまう。
そういうことうん、で、体験した人、
はい、
はですね、もう明らかにそこには何もなかった、
うん、
ね、その自分さえいなかった、
はい、
それを空と呼んだりね、
うんうん、
ワンネスだとかですよ、
はい、
永遠だとかね、
うんうん、
まあ、いろんな言葉で呼んでるわけですね、
うんうん、
でそれが宇宙の本質であって、まあそもそもそれが本当の自分だった、
はい、
ということに、気づくんです、
うん、
その体験を検証とか呼んでね、覚醒体験だとかね、そういうラベルを貼っているわけなんですけども、
はい、
その何もなかったっていうその言葉をですね、
うん、
別の言葉で表現すると、
はい、
何も認識していなかった、うん、何も認識していないっていうことなんですね、
はいはい、
ですから ないというのと認識していないというのとは同じこと。
うんうん、
うん、でこの体験が終わりますとですね、また脳が過去の情報と照合するわけですよ。
はいはい、
世界をね、これはだあれはこれだっていうふうに認識し始めるんですね。
うんうん、
すると自我が再生して、うん、人間業界っていう世界が目の前にドーンと現れる。
はい、
うん、ですから認識していなければないし、認識していればある、
うん、
だから、そういう真理に出会った人っていうのはね、何にもないけども、
うん、
全てがあるよ、
はい、
っていう言葉を使うわけですよ。
よく聞きますよね。
うん、何もないよでも全てあるよっていうね、
うんうん、
大矛盾なんですけども、
うん、
それがもう実際体験してしまうと明らかなんですよね。
うんうん
うん、まあ認識ということだけはまあ覚えておいていただければいいかなと思うんですけど、はい、まあ例えばですね、分かりやすく言うと、その休みの日にたま例えばですよ、仲の良い友達とね、みんな旅行行った、
はい、
旅行先でいっぱいあちこち行って写真を撮ってきた、
うん、
でね、また、みんなと集まってその写真を見ながらこう楽しかったよねとかいう思い出話しますよね。
はいはい、
うん、でね、その時に集合写真でいっぱいあるわけなんですけども、
うん、
集合写真が目の前にあの出てきた場合、まずほらやっぱり自分がどこに写ってるかっていうのをまずチェックするじゃないですか。
絶対自分いますよね。
うん、まず自然に探しますよね、目が行くというかね。
はいはい、
で、その写真と記憶の中にいる自分の顔のデータっていうのがあるわけですよ。
うんうん、
それと脳が照合するわけでしょ。
はいはい、
でこれは自分である、
うん、
認識するわけですよ。
はい、
で認識できたら、あ、いたいたって指さすんじゃないですか。
うんうん、
でこれがだから要はいちいち照合して認識して、ここに自分がいたって言ってるわけね。
はい、
うん、でもそれ自分でも何でもないよね、ただのあの何ていうかな、印刷物であり、
あ、まあね、
よう見たらこの点々の集合体であるわけでしょ。
そうですね、
うん、だからただの一枚の紙なんだけど、これが自分だって指さすじゃないですか。
うんうん、
でこれは認識してんねんね。
はいはい、
だからでもこの認識する前に、
ええ、
もうもちろん1秒なんてかからないと思うねんけど、自分だっていう認識する前の時間ってあるじゃないですか、
うん、
ほんの一瞬やと思うけど、
はい、
その一瞬っていうのは自分はおらへんじゃないですか、
うん、はい、
その写真の中に。
そうですね、
かかるでしょ時間。
はい、ええ、
うん、ですから認識する前の世界っていうのがあるわけですよ。
うんうん、
その瞬間には自分はそこにおらへんねんね。
うんうん、
一点もおらへん、
はいはい、
認識してないから、
うん、
だからそういうことなんだってことですよね。
うんうん、
ですからピッカリちゃんでも僕でもそうやの、皆さんそうだと思うんだけど、よく目の前にもうほんまに目の前にあんねんけど、気がつかなくてさ、
はいはい、
あれへんあれへん、どこ行ったんやろ、あれないわないわって探しまくったことってない？
ありますあります。
要はあれやんな、そんな、
ありますよ、
だね、だから要するにないないって言うけども、
うん、
実際はずっとそこにあるやん。
ありますよね。
でも本人はない世界におるわけですよ。
うんうん、
でしょ、認識すりゃそこにあるけど、認識せんかったらもうない世界じゃないですか。
そうですよね。
そうそうそう、だから眼鏡かけて眼鏡探すような人もおったりするじゃないですか、笑い話やけども。
いやいや、僕も眼鏡してましたからね。
わかる、探したことある。
ありますあります。
わ、なあ、
うん、びっくりしますよ。
びっくりするよな。だから、そのあるとかないとかいうのは脳の認識次第なんだってことですよ。
そんな、そうですよね。
だから人間業界っていうのは脳の認識の集合体なんですよ。
うんうん、
でしょ。
はい、
うん、そういうことがね、ぼやっと分かっていただければいいと思うんですけども、
うんうん
うん、まあ要するにもう現実だとかね、業界だっていうのはね、脳が作り出してる世界だということですよね。
はい、
ですから人間の数だけ、
うん、
世界がある、
うん、
これ間違いないんですよ。
そうですね、
うん、だからあの人はこう言うけど、この人はああ言うんですね、同じものに出会ったとしてもね、
うんうん、
ですから全然認識が違うので世界も違う。
はい、
だからあの人嫌やわ嫌やわっていう人ったら、そうそうでもないわっていう人いるじゃないですか。
ありますね。
大好きや言ったけども、ある人は全然、
うん、
どこはええの全く分からへんわと、
うんうん、
だからある人にはええ男で、あれある人には別にどうでもええ男なんですね、
うんうん、
だからもう世界、人間業界っていうのもそういう風に作られていると。
はい、
うん、だから脳っていうのはまあすごいわけですよ。
いや、ほんまにね、脳の機能はすごいですよね。
なんでも、でもさっき言ったようにめちゃくちゃええ加減なとこあるんだよね。
うんうん、
だからもうないって決めつけるとかさ、うん、で誰がどこ行った誰がやってお前かお前かってこう言って犯人探してさ、
うん、
結局自分のポケットなんか入ったとかよくある話なんです
ありますね。
だから実にええ加減ね、うん、何でもかんでもデータ化して理解しようとするしね。
はいはい、
ほらあの星を見上げてごらんよ、君が見ているあの星の光っていうのはさ、
うん、
30年前の光を見てるんだよみたいな、ね、女性を口説いたことってあるやん。やっぱり
やってましたか、足立さん。
ピッカリちゃんの、さすがにこれはやらないと思うねんけども。
はいですね。
そやけどちょっとうんちく語ったりするよね。
まあなんかね、
で30年前の光私たち見てるのなんてのマップなのかしらってなるわけでねでもよう考えたら30年前の光なんて見れるかっていう話でしょ。
そうですよね。
ね、よくほら昔僕ちょっとコラムに書いた覚えあんねんけど、
はいはい、
田中さんっていう人がですよ、
うん、
北海道からですよ、
はいはい、
大阪まで1ヶ月かけて歩いてきたとする、
うん、
えらいこっちゃえらいご苦労さんということでね、出迎えるわけなんですけどもね、
うん、
じゃあ目の前にいるのはですよ、
1
ヶ月前の田中さんなのか、
はい、
っていう話じゃないですかこれじゃ。
ですよね。
1ヶ月前の田中さんが目の前におったら怖いで
どんな感じなんでしょうね。
どう見たって今の田中さんじゃないですか。
それでいいだ、あの前なんかツタンカーメンでしたっけ。
あ、ツタンカーメンの話をしたことあるな。
3000年前でしたかね、あれは。
そう、古代エジプト時代のツタンカーメン見てきたんだよねなんてね、
うんうん、
いやいやそれはできないでしょと今でしょと、
ね、
あの今かでやってた時
今でしょね。
なんか流行ってたらしい。なんで流行ったのあの人。
あの林先生
ですね。そう、林先生かな。でも正解です。今でしょうですよ。
今しかないですもんね、ほんまに。
光、30年前の光なんか見れまっかいな。この光は今の光でしょ
う、
う
ん、
田中さんは今でしょうと、
はい、
ツタンカーメンも今のツタンカーメンじゃないかな
そうそう、
それをね、頭の中でこの理屈こねる脳がね、
うん、
3000年前、
はい、
3000年前って言うんですよだからうわ3000年前の黄金のマスクを俺は見てるんだみたいなさ、
また、ね、
錯覚を起こすわけで、
ストーリーがいろいろ展開していくんでしょうね。
あとは意味付けいっぱいしちゃうからね、だからね、ほんま皆さん幻想ですよこの世界っていうのは、
うん、
何一つ真実ってないね。
ああそうですね、
うん、でもねせっかくこの旅に出会ってもね、
うん、
とにかく連日質問ばっかりしてくる人がいらっしゃるんですね。
どんな質問きます？
なんやろ、こうしたらこうなるんでしょうかとかね、
うん、
うん、だからこの先にどういうこんな風景が待ってるんでしょうかとか、こうしたらどうなるとかね、
なんか答えが欲しいんですかね、
うん、でね結局、うん、なんでやりませんのって聞いたことあるんですよ。
ああなるほど。
だってうちのほらモットーってやればわかる、やれば変わる観念浄化じゃないですか。
はい、
やることによってどんどん、理解っていうのが遅れてやってくるよっていうね。
ええ、
うん、だからやってみてくださいっていうのがモットーにしてるんですけども、なんでやらないんですかって聞いてみると、はい、まずさ、
うん、
理屈でええから納得させてくれっていうわけよ。
はいはい。
だからこの質問に足立さんの回答をいただき、
うん、
納得できたらやりますと
なるほど。
せやけどさ、
うん、
さっきの話じゃないけどもさ、
ええ、
これね頭で納得なんてね、
うん、
この世界この旅に関してはできないんですね。
そうですよね。
でもそもそもね、頭の中にあるものって全て過去でしょ、
うん、
そんなもんひっくり返してなんかくっつけたりしてもさ、
うん
うん、この宇宙の本質っていうのは分からないわけですよ。
はいはい、
ね、過去のデータの中にあったらもう分かってるやろって話でしょ。
そんなんねゴロゴロ出てきますね、そんな人。
そうでしょ、ね、うん、だからなぜならその宇宙の本質とね真理というのはですね、今この瞬間だけにその姿っていうのを表すのね。
はいはい。
だからよう言うねんけど今って認識できないじゃないですか。
ええ、
今だけは。
はい。
これが今だって言った瞬間にもうその今っていうの過去でしょ。
そうですね。
ラベル貼った瞬間に。
うん。
ですから今を理解するっていうのはね、頭ではできないんですよ。
うんうん。
うん、じゃあどうすんねんと、もう体感するしかない。
はい、
でその時の感覚が何が幻想であり、
うん、
何が真実なのかっていうのをね、
うんうん、
その時の感覚が教えてくれるんですね。
はいはい、
うん、だから例の有名な道元さんね、有名な言葉です。このただ我が身をも心をも、うん、 放ち忘れて、
はい、
仏の家に投げ入れて、
うん、
っていう言葉がありますけども、
はい、
ね、この仏の家に投げ入れてっていうのはね、
うん、
俺が悟ってやろうなんて自力ではなくてですよ、
うん、
完全にこの自力を捨ててね、
うん、
諦めちゃってね、
はい、
ただ今この瞬間に心身を任せきってしまう、
うんうん、
そうするとちゃんと真理の方から真理を教えてくれますせと、
はいはい、
いうことですよ。だから今日冒頭でもお話しましたけど、鑑賞を実際やってみると分かるんですけども、
うん、
何でもやろうやろうとする自力がある。
ああ、そうですね、
やっちゃおうとかね、
うん、
うまいことやってしまおうとか、早く悟ってやろうとかね、
うんうん、
どうすればいいんだろうとかね、
はい、
うん、これが、自力なんで、これが自我なんですね、
うんうん、
でも自我であり思考であるわけなんですけども、この自我が消え去った時にですね、脳が認識する前の今この瞬間のリアルな世界っていうのが現れてくる、
はい、
うん、ですからもう自力なんか全くいらないんですよ。
最初はねもう必死ですもんね、自分が何とかしたろう思って。
そうでしょ、
うん
うん、でもそれがすごく邪魔じゃないですか。
邪魔になってくるんですね。分からないですね、でもやってる最中は、
うん、だからなんかこの、自分一つなんか自分がやればやるほど、近づいていく的なね、なんかそういう普通の仕事みたいに考えるんでしょうね、こっちはね。
そうですよね、
うん
うん、
でね、最後にですね、まあこれは100万円ぐらいの価値がある情報の一つ、
あ、はいはい、
皆さんにお教えしちゃおうかなと。
ああ
まあ適当に、価格をつけると僕はそれぐらいの値打ちがあるんじゃないかな、
うん、
っていうのはですね、
はい、
さっきもお話しましたけど、やったらいいのにやらへんのですよ、
うん、
そういう人結構多いんですよ、
はい、
でやりゃ分かる、やりゃ変わるんだけどやらないと、
うん、
でね、そういう人に大体ね、そうなんです、僕もそうだったんですけども、
はい、
なんでやらへんのかというとね、やる気になるのをね、
うん、
待ってんねん。
ああ、やる気なんのね、
やる気になった時にやりますねみたいな感じ、
うん、
あのね、そんなの待ってたらね今世じゃ無理です。
はあ、
うん、いつまでたっても前に進みません、
うんうん、
うん、そうやったらどうすんのか、
はい、
ね、もう簡単な話なんですこれ、
はい、
やってまうんですわ。
やってまうんですね、
力づくです、
もう何が何でもやってまう。
そうだからね、要するにやろうかななんて考えた瞬間にもアウト、
うん、
なんでやというと、やらないっていう選択肢ができるんですよ、
はいはい、
その瞬間に、
うん、
で自我がやろうかな、自力でやろうかなっていうと、
うん、
やめようよっていう自我がその瞬間に現れるんです、
うん、
でそのやらんとこうやめようっていう自我を乗り越えてやるっていうパワーがいるわけですよ、
はいはい、
でここでしんどくなるんですよ、
うん、
いいですか。
ああ、そうですね、
だから、はいはい、一瞬もうやろうやろうっていう、そのもうイメージが浮かぶじゃないですか。あ、自分が例えば座禅やったら座禅してる絵みたいなのが、うん、一瞬浮かぶはずなんですよ、
うん、
ね、浮かんだら浮かんだ瞬間にも行動してしまうわけ。
ああ、もう間髪置かず、
間髪置かない、もう、
はい、
うん、頭にそれが浮かんできたらそのままやってしまうんですね、
うん、
そうするとね、しばらくやっているとですよ、
うん、
脳のある部分が刺激を受け出すんだよ、
はいはい、
で、これはもう脳科学的にも証明されてるんですけども、
うん、
やる気になる脳内物質がね、
うん、
しばらくやってることによって出てくるんだよね。
あー、なるほど。
実際やってみたら分かる、もう毎回俺もそれ感じてるから。
あ、毎回ね、
うん、でやってるうちに、
うん、
いつの間にやる気になってんね、
うんうん、
すごいやる気になって、もう1時間でも2時間もできるっていう感じになるんですよ、
はいはい、
でこれを専門用語で作業興奮っていうんですって。
お、
作業をすると興奮、作業を先しなさい、すると興奮してくるとこありますせと、
うん、
その興奮してくる脳のある部分が脳内物質出してやる気を起こせますせと、
うーん、
これを作業興奮って呼んでるんですって、
は
あ
は
あ、でこれをね、僕は知りましてね、この方法を知ってからね、
うん、
まあ、頭に思い浮かんだ瞬間にすぐ行動を始める。
なるほど。
それは日常的に、もう例えばゴミを出すでもいいじゃないですか、
まあ、何でもですよ、ね、
洗濯するでもいいじゃないですか、
うんうん、
仕事でもいいですよ、
はい、
でも自分が快楽、人間っていうのは快楽主義ですから、
うん、
快楽得るようなことっていちいち考えて選択したりしないんですよ、
うんうん、
もうやっちゃうんですよ、
はい、
どうですか、ご飯食べるのに考えます？
もう食べてますよね。
やる気になるもんならへんもん、腹減ったら食うでしょ、
うん、
ですよね。でもっとなんかビール飲むとか酒飲むとか悩んだことないでしょ。
ないですね。
ね、もうそんなもん線上げてるでしょ。
はい、
うん。そうそうそう。だから、もうそういうの置いといてね、やっぱりやらないっていうのはね、基本的には快楽物質がすぐ出るようなことじゃないんですよ。
うんうん。
うん。でしょ。
はい、
うん、だから、それよりもっと手っ取り早いものがあるでって言ってそっちへ向かっちゃうんでね、
うんうん、
もうねそうではなくてね、感謝ってね頭に感謝っていうのが出てきたのでもう感謝しましょう。
はい、
浄化しましょう。
うん、
座禅座禅しましょう。
はい、
うん、そんなことをねもう慣れていくとねもう作業興奮がすごく楽しくなる。
うんうん、
もう僕作業興奮マニアですから今。面白いんですよ。
これ日課になったらもうやらんとおられませんからね。
そうそうそう。だから俺どれぐらい続いてるかな、もうこの向こう側での朝のラジオ体操。
はいはい。
もう軽く1ヶ月ぐらいなってんちゃいますか。
ああ、そんなにいってますか。
うん、雨で行けない日除いて全部解禁しようですよ。
ああ。
これ作業興奮ですよ。
うんうん。
もうそんなもん行く行かへん関係ない。もう雨降ってる方は絶対にもうスッと行動起こすって決めてるから。
もうそれしかないですもんね。
うん、で楽しいって雰囲気になって帰ってくるからね。
ああ、
1時間ぐらいちゃんと座禅も鑑賞もできてるし、
うん、
朝がすごくいい感じ、
うんうん、
だからね皆さんもねこの作業興奮っていうねものをね、生かしてね、
はい、
はい、脳が作り出す幻想の世界は暴きつつですよ、
うん、
脳の使える便利な部分は使い倒す、
はい
ね、そうやってねこの浄化を旅をしていただければと思います。はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。